石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
松代さん、
はい、
私は先日ポルトガルに行ったという話しましたけども、その帰りのことなんですけども、
はい、
先にこうね、いろんなメンバーで行ってたんですけども、先にこう帰ったメンバーから、
はい、
メールが届きまして、石川くん、リスボンの空港にギャラクシー S8 が売ってますよという話が来ましておっとと思いまして、はい、でちょうど発売した直後、グローバルで発売した直後の日だったので、まあね、展示されてることも結構びっくりですし、まあ、それが買えると、
確かに、
でまあね、日本でも発売されると思いますけども、まあ、おそらくね、各キャリアの発表会の後なので、まあ、5月末ぐらいなのかなと、
ちょっと先ですね、
まあ、919ユーロ、
はい、
まあ、10万超えるかなという感じ、うん、ただ店員さんに聞くと税金返ってくるよと。
ああ、はいはい。
免税でね、
うん。
どうだみたいなことを言われて、そうかと思ってもう速攻買ってましたね。
おなじみの文句でしょ、それ店員さんに言うの。
そうね、うん。ただね、やはり最近海外に行っても、昔ってよくその日本で売ってないスマートフォンとか携帯とかあったので、海外でそういったものを買ってくるというのは楽しみだったんですけど。うん、最近もうね、グローバルで売ってるものって日本でも手に入るものがほとんど多いので、そういったこうね、ワクワク感がないっていうのはありますし、
ああ、まあね、確かに。
で買って速攻ツイッターに上げたら、お、これは日本人で最速なんじゃないのみたいなこと言われたりとかして、おおみたいな、よかったよかったみたいな。
じゃあ一応そこは嬉しいんですね。
しかも山根さんがその発売日に韓国に行ってるんですよ。生徒の発売見に行くって。だけど韓国はSIM フリーで売ってないので。山根さんは買えずに帰ってきてるんですよ。
じゃあ山根さんよりも先に手に入れたと。
そうそうそう、手に入れて山根さんがちょっと悔しがってるコメントが書いてあるのを見て勝ったなと思って、こうね、ニヤニヤっていう。
ジャーナリストの世界も大変ですね。
もうね、狭い業界でね、そう言ってね、ちっちゃいことで争ってんですよ。
いやでもそれはやっぱりスマホ熱がね、それだけ高いってことですからね。
いや久しぶりにね、いい買い物したなと思いますし、ね、日本でちゃんとねキャリアの発表があった後には、ぜひともねサムスンの担当者も呼んで詳しく話を聞きたいので、まあ、それもね期待していただけたらなと思いますね。
ぜひ、はい。さて石川さん、はい、今週の特集ですが、
はい、最近 iPhone6S の正規中古品を取り扱い始めた J:COM さんを呼びしています。ニュースにはなっていましたが後で知ったという方も多いかと思いますので、今回は担当の方にじっくりお話を聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
今日の番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
iPhone6S を中古で、 J:COM が取り扱う iPhone の認定中古品とは。2017年2月ケーブルテレビ大手のジュピターテレコム J:COM が iPhone6S の認定中古品取り扱いを始めるというニュースが各メディアで取り上げられました。iPhone の認定中古品が通信事業者を通じて購入できる仕組みは今回が初めてのケースとなりますが、 J:COM はどういった取り組みで iPhone を取り扱いできるようになったのか。本日は株式会社ジュピターテレコムモバイル事業部長の山部博さん、そしてモバイル事業部の小野さやかさんをお呼びして詳しくお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。J:COM さんに以前お越しいただいたのは2015年10月ということで、その時は MVNO に参入しますよというお話でした。実際まあね、かなり日が経ってますけども、 MVNO 事業を振り返って今どういった感じになってますかね。
そうですね、1月にようやくお客様の数が10万件というところに達成して、で、当初出した時にはパカパカの2つ折りの携帯からスタートしたんですね。でそこからもう考えてみると、ここも1年半でもうだいぶこうスマートフォンというか通常のこう板型のスマートフォンにこう販売がどんどんこうシフトしていって、で、最近でいうと2月にかけ放題サービスも始めましたと。でさらには端末保証のサービス、要は壊れた時の保証ですね、そういうサービスであったりだとか、ロック&ワイプ、要はロックかけたり落とした時のロックとか証拠とかですね、そういうサービスも始めて、一通りこうお客様に必要なサービスっていうのはだいぶできてきたのかなというのが、今のこの1年半の、J コムの状況になります。
ね、その最初の頃に、いきなりそのガラケータイプの本物で参入してきたというところでいうとかなり変化球だったのかなという感じしますけど、ね、実際あの端末最初から売れたもんですけどどうですか。
そうですね、正直言うとやはりこう2つ折りを使われる方っていうのは実際にはもうちょっとこう年齢層が高めだところで、スマートフォン自体だともう少しこう年齢層が下がってくるので、そういう意味では当初のターゲットと今のこう売っているターゲットというのは徐々にこうやっぱり変わってきてるっていうのは実際それはもう間違いない事実としてあります。
ただね、やっぱりケーブルテレビってやはり、テレビをいっぱい見る方というところで言うと若干こう年齢層高めというところもあったりするので、そういった層を狙うにはいい端末だったのかなという見方もできましたし、その辺というのはね、実際出してみないと分かんないところが大きかったのかなというところですかね。
ありがとうございます。
はい、で、J コムの場合ですと、ケーブルテレビということでやはり、そのスタッフの人が家に来てくれるというところが一つポイントなのかなというふうに思いますけども、その辺やっぱり強みになったりするんですかね。どうですか。
そうですね、我々のやっぱりそもそもですね MVNO ってこうやり始めた時に、やっぱりサポートの問題っていうのは、今でもよくネットでも言われてるとこありますけど、やっぱサポートの問題っていうのは結構大きいなというのは思っています。で実際に MVNO を始めた時に実は自宅でもう切り替えまでできますよっていうところでスタートはしたんですけど、いざやってみるとやっぱそれだけじゃ足りなくて、でやっぱ結局何足りないかっていうと、実際やってみると使い方がわからないとか、MNP の切り替え方がわからないとか、やっぱりそういうお客様っていうのがすごく出てきてしまったんですね。なんで J コムとしてはやっぱりこう地域にこう根ざすっていうところも会社としての大きなところなので、そういう意味では訪問サポート、訪問で初期設定まで全部こうご購入した後にご自宅までお伺いしてやるというところに力点を置いてやってるっていうのはありますね。
もう本当にアカウントの設定とか LINE の使い方とかそういったこともみんなやってくれたりするってこと感じなんですか。
そうですね、宅内での Wi-Fi につなげるようにスマホ Wi-Fi につなぐ設定もしますし、あとは以前お使いだった電話の電話帳のデータ移行もしますし、その場で MNP だったら切り替えもしますから、あともうお客様は持っていただいて今からすぐ使うだけっていう状態にするっていうことですね。
他の MVNO 最近ね、ショップ出すようになりましたけども、とは言いつつも基本売るだけというか、売るためのお店でしかなかったりして、なかなかそういったサポートをしなかったりするんですけど、家まで来てそういったことしてくれるっていうのは、他にはないサービスですよね。
そうですね、そこはやっぱりケーブルテレビの中でスマートフォンをやるっていうことの最大の強みになるのかな。我々はそこを強く推して、お客様に本当に利用してもらってなんぼだと思っているので、そこを強くいきたいなというふうには思っています。
やはりそのね、しかも Wi-Fi の設定って、そもそも Wi-Fi って何とかっていう人もね、結構年配の人もいたりしますんで、そこもやってくれるっていうのは大きかったりしますよね。
そうですね、ご本人、使われるご本人はですね、もちろんもう何もしなくていいし、難しいことも考えなくて携帯電話安くなるんだから嬉しいわっておっしゃるんですけど、私が訪問サポートをしていた時にですね、お子様が同席されていて、 いつも自分に質問されて困ってたんだけれども、ジェイコムさん来てくれたら、あの親に教えてくれるのですごく助かるみたいな声も聞いたりして、いろいろニーズとかあるんだなっていうのは思いました。
そうですよね、はい、確かにね、親からいろいろと言われたら面倒くさかったりしますもんねそれはプロにお任せできるといいかなっていう感じですね。はい、はい、というわけで、まあ、本題に入っていこうかなと思いますけども、Jコムで iPhone6S の、まあ、認定中古品を扱っているというところです、ね。MVA の中にはね、 iPhone 扱いたくてしょうがないというところがあって、ちょっとね怪しい iPhone を売りましたみたいなところもあったりするんですけど今回 Jコムでは Apple の認定中古品ということが扱われているというところですけども、はい、そもそもこれ扱うきっかけっていうのはどういった背景があるんでしょうかね。
そうですね、まあそもそもやはりスマートフォンの中でやっぱ iPhone ってかなり大きく占めているので、やっぱ現場の販売のところからやっぱどうしても iPhone ないのって話は大きく、まあ、ありましたと、はい、で実際にやっぱ新品を扱うとなるとですね、やっぱりハードルもかなり厚くて、我々やっぱ扱う権利を持っていないので、やっぱなかなか難しいですよと。でも実はこうネットで探してみると、日本以外のところは実はそういうものが売ってたりするんですよね。認定中古品っていうものが、はい、でそういうのを見てると、ああこういうのってなんか日本でも取り扱いもないもんなのかな、やっぱり現場の声もありますし、まあ、当然お客様がやっぱりもっと月額料金 iPhone 使ってるのにもちょっと安くなんないのみたいな話っていうのは、やっぱりそういう話がすごく来るので、ぜひ、ともやっぱそういう商品扱いたいなっていうのがそもそもの原点ですね。で、まあ、実際に本当の意味での中古を扱ってみないのみたいな話もあるにはあったんですけど、でもやはり中古品ってやっぱりこう長く持たない、大体どのくらいで機種変というか変えてたりされます？
いや自分は本当短いので、あの
参考にならない、
これは多分参考にならないんですけど、まあ、普通の人はスマートフォン多分2年とか3年とか使えると思うので、それが多分平均的なことだと思います。
まあ、ただやっぱり1年使ってくるとだんだんやっぱりこうバッテリーが弱くなってきてしまったりとか、やっぱりこう2年3年って使っていくとやっぱりかなりちょっと厳しいよなというのもあって、本当の中古品だとやっぱりどうしても当たり外れっていうのも出ちゃうんですよね。なので、まあ、我々ちょっとやっぱりこうお客様のこうサポートとかこう商品に対しての責任とかっていうことを考えると、やっぱちょっと今の時点で本当の中古を扱うよりかはもう少しこうクオリティのいいものというか均一にできる質のものは扱えないかなっていうのは実は探してたっていうのがあるんですね。でたまたまそういう中でこういう話が出てきて、あこれだったらなんかいけるんじゃないのっていうふうに思ったっていうのが元々のこのこれ扱おうと思ったきっかけですね。
でまあね、実際そのJ:COMの料金プランと販売価格組み合わせると結構安く使えるという感じですね。これ手元にまあ表がありますけども、基本料金が月1980円で、64ギガの iPhone6S の場合だと、まあ、本体価格が7万2000円だけども3000円の24回払いになるので、トータルで4980円になると、基本料金の1980円で3ギガ使えるということでいいんですかね。
はい、そうです。
なのでまあね、キャリアで契約するとだいたい7000円近くするものが、まあ、5000円程度で使えてしまうというところで言うと、かなりまあ魅力的なのかなという感じですね。これ相当インパクトあるのかなと思いますけど、どうですか、手応えとして。
そうですね、まあ、我々もまだ実は全国で販売し始めたのっていうのはまだ今月入って始めたばっかりなので、まだそこまで言うほどこう反響をまだいただいているというところまではいけないんですけど、ただまあ本当に順調にあの全国の販売もスタートし始めて、まあ、徐々にそういうお話もいただけるようになってますし、やっぱりあのやっぱ iPhone 使われてるお客様が圧倒的に多いので、やっぱりこれを取り扱えるっていうことへのこうお客様宅へのお話しする機会をこれで持てるっていうのは我々としてもすごく大きいかな。やはりこう料金的な不満を持たれてるというか、こうもう少し安くならないかなって思われてる方は実際多いと思うんですよね。
これ本格的に扱い始めたのはまあ4月からという感じですけども、結構これって時間をかけて準備したりしたんですか？
そうですね、実際はスタートしたのは1月の中旬ぐらいですね、中旬ぐらいからスタートし始めて、徐々にこういろいろこう販売する対象者を増やしたりとか、エリアをこうコントロールしてみたりとかっていうのをこうやりながら準備を実はしてきました。でやっとこう4月から 全国でちょっとやってみようということになってやっとスタートしたっていうところですね。
ね、あの2月ぐらいに日経とかに記事が出ていて、
はいはい、
でおーと思ったんですけども、はい、とはいえあの当時って某社がなんか怪しい iPhone を売り始めるっていうのがあってどうせ J:COM も同じだろうと思ってたんですよね。ただその J:COM の話ってそんなに表立って出てこなくてて、でどういったものが使ってんのかなっていうのをこう、ね、漠然とこう気にはなってたけど具体的に調べずにいたんですけど、まあ裏ではそんなことになってたのかというところでちょっと驚きだったなという感じですね。でスタジオにそのまあね認定中古品と呼ばれるものがありますけども実際に開けてもらいましょうかね。これあの本当に iPhone の箱、ね、よく見る iPhone の箱になっていて下の方に Apple Certificate Pre-owned Certified Pre-owned という文字が入っていると。で通常 iPhone6S の箱ってちょっとこう真ん中がiPhone の形でこう盛り上がってるんですけど、はいはい、まあ、真っさらな平べったい箱に入ってると、
ね、シンプルな本当デザインですよね、
はい、
なんかまず箱にちゃんと入ってるっていうのがちょっと私としてはイメージなかったです。
中古じゃないよ、
うん、そういうイメージですよね。なんかぱっと見そういう感じがなんか
ちゃんとアップルが作った箱に入ってるっていうね。
へ
ー、そうなんですよ。開けちゃっていいですか、
はい、開封の儀をやっていただいて、
ちゃんと手袋してますね、
はい、で開けて出てきた iPhone がこちらという感じで、
はい、
ね、新品にあるようなあのビニールが画面に貼られているという感じになっております。で裏にもちゃんと
なんか中古、
うん、
イメージとかけ離れてましただいぶ
ですよね。なんか、まあ、全然新品と変わり映えがし全くしないという感じですよね。
綺麗ですね。
開けちゃっていい、はい、板を開けると、そこの部分にヘッドホンと あとコンセントとあとライトニングケーブルが入っているという感じ、ね、
うん、もうやっぱ消耗品は全部新品が入っているので。
あ、
そうなんですね。だからもう新品が入っているので、まあ、そういう面ではこう何か買い出さなきゃいけないというよりかはもう本当にお客様にその届いたところから、まあ、実は我々の方キッティングというかあの設定をしてお客様にちゃんと発送するようにしてるんですね。で今多分 MVNO のこう指紋を刺された時に iPhone に刺してもやっぱりすぐ使えないんですね。データ通信の設定をしなければいけなかったりとかするんですけど、我々の方実は今回あのもう一旦は手袋をして開けてSIMを挿して設定をしてお客様のご自宅に届いたら電源を入れたらすぐ使えるところまでして実は今発送してる
ん
ですね。
うーん、
なのでなんかこう使えないよっていう心配は一応ないようにしてます。
うーん、 MNP してもちゃんと使えるような状態で送られてくるってこと
で、指紋を入れているので、はい、そのまま届いた後に MNP のこう切り替えをしてもらえれば今までの電話番号でそのまま、
ね、はい、
使えるようになってます、
ね、へー、これあれですよね、バッテリーも交換されてる新品
ですね。そうです、そうです、はい、なんで基本的には消耗品って言われてるものっていうのはもう全部新しくなってるものが入ってると。
へ
ー、
そうですね。だからまあ実際にこうやっぱサイトの整備品とかっていうところのこう認定中古品というか、まあ認定品の中のこう見ていくとやっぱりそういうものはちゃんと交換してますっていうのはちゃんと正規サイトにも書かれてるんですよね。だから、あ、そういうもんなんだなと。だから海外とかのこうサイトとかで行くとこのやっぱりサーティファイドされてるっていうだけでやっぱり200ドルぐらいの価値があったりとか、まあ、まあこうやっぱサイトによっての値段は多少違いますけどやっぱり結構そういうものがある。だから我々もやっぱりこれにこだわった理由っていうのはやっぱり当然消耗品は楽しいっていうのもあるんですけどやっぱりこう正規のサービス、要はその2年間の保証であったりとか、まあ、当然1年間の あのメーカーさんの保証はついてますけど2年間の追加延長保証サービスに入れるとか、そういうこう我々が手出しができない部分っていうのもちゃんとやっぱりこうケアされている商品をお客様にご提供しているので、まあ、そういう意味ではこう本当に安心して使っていただける。で別にそんななんか遜色、まあ、こう見た目を見ていただいてそんななんか
言われないとちょっと分かんないかも
ですよね。
中古品って、
そうなんですよね。そういうレベルでお届けしているのであんまりそんな心配しなくても使っていただけるかなというふうに思ってですね、まあ、我々としてはやっぱり長く使って
やっぱケーブルテレビっていう会社ってやっぱ長くお付き合いしている方がやはり我々多いので、やっぱりそういう方に安心して使っていただけるっていうものをやっぱり届けるっていうのは、まあ我々としてもやっていかなきゃいけないことなのかなっていうところがこだわりの一つの一端ではありますね。
ね、アップルの場合ね、パソコンとかそれ以外の製品とかで、まあね、整備品っていうのを出したり認定中古品出したりしてるんですけど、まあね、iPhone でもこんなことをやっていたのかっていうのがあんまり日本では知られてないことなので驚きだったりもしますし、アップル結構したたかにやってんなっていう感じがすごいするというかうまいというかね。
そうですね、
ねえ、こんなに中古品ってアップル持ってるもんなんだっていうのがちょっと驚くというか、うん、ね、これ大元はどっから来てるのかなっていうのもちょっとね気になるところ、
なりますね。
だってね、 6S なんて1個前のモデルでしかないですからね、はいはい、バリバリ現行機種だったりもしますし、
うん、
そんな中古品がどこに流通してんだみたいなのもあったりするのでね。
確かに車とかでいう試乗車みたいな感じで展示されてたものとかそういうのとかあるんですかね。ちょっときれいめじゃないですか、試乗車とか。
はいはいはいはいはい、
ワンオーナー車よりもちょっと新しいしみたいな。
確かにそれはあるかもしれないです ね、 ね、うん、
そんな気がします、
うん、ね、まあ、だからそのいろんな、ね、アップルとして展示したものかもしれないし、まあね、キャリアで扱ってるものなのかもしれないし、まあよくわかんないですけども、ただ、まあ、綺麗なものとして、ね、ほぼ新品というか、
はい、
ね、プロが見ても多分新品だと思うレベルに仕上がってるのかなというところですよね。
そうですね。
で、一応あれですもんね、モデル的には A の1688でしたっけ、はい、これね。
これはそうですね、 US モデルですね、
うん、ただね、アップルの表を見ると A の1688は日本のキャリアも扱ってるものなので、まあ、全然問題なく SIM フリーとして使えるというところですよね、はい。これ J:COM の場合だと、その申し込むとかそういったことを契約するっていうのは基本 J:COM が提供されているエリアにいないとダメという感じなんですよね。
そうですね、ちょっとさ全国っていうような話をしてしまいましたけど、まあ、J:COM エリアにおいて全国の、場所で販売しているということになりますので、あの本当に J:COM のないエリアのお客様には本当に大変申し訳ないんですが、あの今のところは J:COM のエリアのみでの販売になります。
でテレビとかインターネットを契約してなくてもいいんですか。基本は契約してる人っていう感じなんですかね。
契約されていない方でもお申し込みいただけるんですけれども、まあ、あの割引とかの部分でちょっと違いが出てきたりすることはあるかなっていうところですね。
なるほど。なので家の回線は J:COM にしつつ、
はい、ぜひ
でモバイルも、はい、J:COM にすると。
そうですね、
いう感じですよ
ね。
いや、ただ本当ね、やはりサポートが強いっていうのは相当メリットだと思いますし、うん、ね、年配の人とかっていうのもなんだかんだ言って、まあね、iPhone 持っときゃいいんじゃないみたいなのもあったりするじゃないですか。
うん、
ね、そう、よく言われるのが、その年配向けの、そのね、あのスマートフォンとかもあったりしますけど、それって持たせるとやっぱ子供が教えられなかったりするわけですよ、操作が違うので。であれば親も iPhone だし、子供も iPhone 使ってれば、まあ、操作性とか一緒なので、はい、まあ、困った時にもね聞けるし、面倒くさい時は J:COM にお任せして簡単なものはね、そうやって親とね会話するっていうところで言うとね、非常にいいのかなっていう気がしますね。これあれですよね、あの、まあ、J:COM って KDDI と仲いいですけども、別になんかその KDDI と仲いいからこれできたとか、 KDDI と仲いいから今後できなくなるとか、そういうことは全然ないってことですよね。
そうですね、あの微妙なところ疲れるなと思いましたけどそこはもう全く実は関係なくて、うん、実際この今この商品自体っていうのは、まあ、当然あの KDDI で扱っているものでもないものですので、うん、まあ、我々の方で本当にあの J:COM のお客様に対してなんとかこういいものをっていうところからスタートしているので、そこも本当に全然関係ないですね。
ね、これ今後ね、まあ、iPhone 年間1回新製品出ますけども、今後も出せるといいなという感じなんですかね。
まあ、そうですね、こればっかりはちょっと先のことなので、使えるかどうかは分からないところはあるんですけど、やっぱりここまでやった以上は我々もやっぱり頑張ってやり続けたいなという思いはありますね。
そうですよね。いや、松代さんどうですか、この正規中古品 iPhone。
想像以上でびっくりしました。なんか、まあ、例えて言うなら腕時計をオーバーホールに出して戻ってきて、あ、すごく新しくなったなっていう感覚とちょっと似てるのかなという気もしましたね。だからオーバーホールとか出すと保証もついてくるんですよね。要するに新しくなってるので、そういう意味では、まあ、それと考えると非常に使ってても安心なんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
そうですね、うん、やっぱりこの新しい箱に入ってちゃんとねアップルのマークもあって、ね、で消耗品は全て新品になってるというところで言うと、なかなかいい iPhone なんじゃないかなというふうに思いますね、うん、はい、じゃあ最後にリスナーに向けてメッセージをお願いします。
まだ J コムの MVNO、 J コムモバイルってまだ認知もまだそんなまだまだのところであるので、まあ、我々の方も頑張ってですね、もう MVNO のこうランキングにですね早く登場したいなというのがもう我々の今の切なる願いで、あとはもう本当にそれに向けて、まあ、この iPhone もうまく活用しながらそこになんとか到達、早くして早くお目見えしたいなというふうには思います。
はい、ありますか、小野さん何かありますか。
サポートでお客様の身の回りのことを全部できるっていうのを JCOM も目指してますので、モバイルもその一環としてどんどん頼っていただきたいですし、そういうのあるんだってこの機会に知っていただけたら嬉しいなというふうに思います。
わかりました。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは JCOM の山部博さん、小野さやかさんでした。以上特集 iPhone6S を中古で、JCOM が取り扱う iPhone の認定中古品とはでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。ここでツイッターの投稿をご紹介いたします。おざっちさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ところでラジコのタイムフリーが始まったことですし、番組のハッシュタグを作りませんかということですが、
はい、
はい、
ね、ハッシュタグ、そういえばね、ラジオ日経っていうのはちょっと使ったりもするんですが、ね、ハッシュタグかというね、
みんなそんなに気にしてなかったですね。
ねえ、このスマホナンバーワンメディアと言ってる割にはハッシュタグを一切無視し、そして136回目まで来てるという。
いやー、来ちゃいましたね。
はい、なのでまあご指摘をいただいたので、ここで決めたいと思います。
はい。
シャープ SPNO1。
はい。
これをハッシュタグとして皆さんこれからつぶやいていただけたらなと思いますね。
シャープ SPNO1 です。
はい、
はい、
一応これね、プロデューサーとも調べて、過去にそんなに使われてないと、ほぼ使われてないので大丈夫だろうというとこなので、ね、皆さん心置きなくこれでつぶやいていただけたらなと思いますね、
はい、
よろしくお願い
いた
します。
番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週は先日、Google のタンゴとデイドリームに対応したスマートフォンを発表したASUSさんをお呼びしております。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。マオバー